私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。死の瞬間という本を書いたヒューブラロスという方がおられます。その方がその本の中にこのような言葉があります。地上で与えられている時間は限られている。そしてその時間はいつ終わるかわからない。そのことを十分に理解したときに、私たちは今日が最後の日であるかのように毎日を十分に生きることができる。この地上で与えられている時間は限られていて、いつ終わるかわからない。そのことを十分理解したときに、とヒューブラロスは言います。果たしてそれが十分に理解できるのかなというふうにも思ったりしながらこの文章を読んでおりました。で、先週ですけども、私たちは愛するですね、一人のですね、先生を天に送りました。松永俊一先生です。先生の写真はあそこの後ろのパイプオルガンの横にありますので、後でどうぞ見てください。九州学院のですね、体育の先生でした。九州学院の中学校に入られて、そして高校、そして大学に行かれて、また戻ってこられて、それからずっと九州学院で合職されて、最後まで九州学院と共に歩まれた松永先生です。皆さんがご存知なのは奥様の松永ひろ子さんですね。その先生がですね、最後臨終のところに洗礼を受けてクリスチャンになって、そして旅立って行かれました。松永先生といえばですね、ここに原田さん、今日はどっちが原田さんかわからない双子の原田さんがおられますけど、とっても怖い先生でしたよね。はい、もうですね、近寄りがたいぐらい怖い先生だったんですね。でもですね、奥様はですね、いや優しかったのよってですね、言われまして、だから生徒に見せる顔と家におられる時の先生は違ったんだろうなと思ってですね。でも話をいろいろ卒業生の話を聞いてみると、やっぱり優しい先生だったんだろうなと思いますですね。ですね、私たちにとってはですね、格釈としてですね、もう威厳がある先生がですね、お嬢さんのことを何回かふみちゃんと呼ばれたっていうのを聞いて、僕はへーと本当に驚きました。先生でもそういうちゃん付けで呼ばれることがあるんだな。それは一人娘さんだからですね、そうだと思いますがですね、そうやって考えていくとですね、その人を理解するっていうのも難しいことなんだなと思います。表面上ではですね、私たちは理解しているように思える。でも本当の姿は違うですね。本当にその人を全て理解するには、やっぱり家族であるとか、一緒に生活をするとかですね、一緒に生きた人だけがその人の本当の姿を理解できるんだろうなと思います。地上で与えられている時間は限られている。それがいつ終わるかわからない。そのことを十分に理解したときに、奥様のひろ子さんがですね、松永先生に洗礼を授けてほしい、そうおっしゃったんですね。そして、その洗礼は何だったかっていうと、共に同じ天国に行くという、この一点だけです。亡くなって、そして天に行くですね。いつか私たちも行かなければいけませんけども、洗礼を受けて確実に同じところに行く、そう思う、その時が迫りですね、今だという時にですね、洗礼を受けて、そして、最終的には同じ天国に行く、そのことができるようになった。とっても素晴らしいことだなというふうに思います。お二人の関係はお二人にしかわからないことです。ですからこの洗礼というのは、奥様だけが本当の意味を知っておられるのだというふうに思います。私たちはいろいろなことを理解していきます。英語ではアンダースタンドと言います。アンダースタンドって何で言うのかなと思っていますと、直訳すれば下に立つということでしょう。理解するというのは下に立つということなんだな。しかし下っていうのは何々の元にっていうふうにも読めますから、元に立つ、どこに立つかっていうのがやっぱり一番の問題だと思います。理解するのに自分の元、自分の下にばっかり立って理解してたら、きっとそれはわからないことです。相手の元に立って初めてわかることがある、それが理解するということかもしれません。人は自分の元でしか理解できないので誤解してることでしょう。 そのことをやめて相手の立場に立つ、相手の下に立つ、相手のことを考える、そうやった時に本当の理解っていうのができるのではないかなと思うのです。で、本日の聖書を見てみますと、本日の聖書は一体何がテーマか、この物語は、この例え話は多分皆さんもう何回も呼ばれていると思います。良きサマリア人の例えです。これをですね、もう何回も牧師っていうのはですね、回ってきますので、何回も説教するんですね。あんまりだから好きなところじゃないんですよね。同じことも言いたくもないしっていうんですね。でも聖書っていうのはですね、同じところを何回読んでもですね、やっぱり違う理解ができるというのがすごいことだなと思います。どこに立って読むかで今日も全然違うことになります。今日はですね、2つの問答からなっています。1つは永遠の命について、もう1つは私の隣人とは誰かという、そういう問題です。第一の問答はですね、律法の専門家がイエス様を試そうとして質問をしています。試そうとしてっていうのですから、イエス・キリストを本当に理解して教えてくださいと言ったわけではないのでしょう。試そうとしてイエス・キリストだったら何て言うかなということだったのかもしれません。要点は2つありました。1つは永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいか、もう1つは永遠の命を受け継ぐには何を行うべきか、この2つです。命を受け継ぐ行為が何であるか、それを教えてくれたらやってあげてもいいよって、そういう態度だったのかもしれません。これに対してイエス様は今日は問い返しておられます。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか。律法の専門家ですからすぐ答えは出てきました。それはもう聖書からしか答えられませんので、申命記の6章の5節とレビ記の19章の18節、これをきちっと答えたのです。神を愛し隣人を愛することだ、それに尽きるというふうに思います。イエス様はその答えの正しさを認め、それでいいよと言われたのです。しかし律法の専門家はそこでは納得しなかったのです。律法には何と書いてあるかというのが彼の課題です。イエス様の課題は何かというと、それをどう読んでいるかということなのです。ここに大きな落とし穴があるのです。律法の専門家というのはどんな人かというと、律法を調べる人です。徹底的に聖書の中に何が書いてあるか調べる人です。でもイエス様がそれをどう読んでいるかと言われた時には、どう行うかということが入っているのです。律法を調べる人ではなくして、律法を行う人になりなさい、そうしないと永遠の生命を受け継ぐことはできませんよ、そういうふうに言ったのでしょう。律法を調べる人だった、だからこそ自分を正当化して、じゃあと言って、私の隣人とは誰ですか、それが答えられたら私はそのことに従ってあげてもいいよ、そういうことだったのかもしれません。律法を自分のもとで解釈して、それじゃあ私の隣人は誰かと言ってくれという、それがサマリア人の例えにこうつながっていくのです。私たちはどうだろうかと思います。律法の専門家になっていないだろうか、一生懸命調べるだけで行いというのが伴わないことになってないだろうか、そのようにも思うのです。そういう人に対して、その律法学者に対して、実はイエス様は有名なサマリア人の例えを語っておられます。今日ですね、イエス様がですね、じゃあそれを理解するためにはですね、どうしたらいいか、そのことを教えられたのです。実はその理解するというのの答えが今日ここに出てきます。理解するというのはアンダースタンドと言いました、下に立つ。実は今日のテーマはアンダースタンドだというふうにも思うのです。今日はサマリア人が気づいた、サマリア人は助けたんですけど、強盗に襲われたユダヤ人がいてですね、祭司とレビ人がいる、サマリア人がいる、この3人はどこに立ったかというのが一番の問題なのです。祭司とレビ人はそこを通り過ぎていきます。でもサマリア人は彼を助けています。 この違いは何かということです。まあ、強盗に襲われた人がいて苦しんでいるんですね。祭司とレビ人はなぜ通り過ぎたのか、彼らの行いというのは間違いかというと、実は立法によれば間違いではないんですね。で、祭司とレビ人というのは神様に仕えるものなので汚れちゃいけないんですよね。で、一番の汚れは何かっていうと死体に触ることなんですね。死体に触れたりですね、死体の近くに行くと汚れる。その祭司やレビ人が元の職業につける、神様に仕えるようになるためには1週間以上かかるんですね。まあ、それは立法の決まりになってそういうふうになります。まあ、ですからもしも死体に触った場合は自分が神様に仕えることができなくなってしまう。なのでもしかしたら死んでいたら困るなということで遠くを通り過ぎていったのです。自分が汚れないために、でもそこには神様に仕えるために汚れないようにするという、まあ、そういう立法の理解があったのです。じゃあサマリア人はどうか。実は今日の聖書はギリシャ語で読んでいくとすごく分かりやすいです。祭司やレビ人はどこに来たかというと、場所に来たって書いてあるんですね。その場所に来たです。ですから場所っていうところに立ったと書いてあります。サマリア人はどうかっていうと、その人のもとに来たって書いてあるんですね。まあ、はっきり言えばその人の下に立ったと書いてあります。なのでレビ人とそして祭司が立った場所とサマリア人が立った場所は違うということです。サマリア人は汚れるとかそういうものは一切ありません。ですから苦しみ痛み半殺しになった人たちのところに来て、その人の横に立った、まあ、その人の元に立った、立った時に初めてこの状況がどんな状況であるか分かった、理解できたということです。どんなに場所に行ってもそれは理解できないことがある。まあ、しかしその人の横に立った時に、その人の元に立った時に、その人の痛みとか苦しみとか悩みとかがやっぱり分かる、理解できる。その理解に立って何をするかということをイエス様が言われたのではないかなと思います。まあ、祭司やレビ人は人には目が向かわず危険な場所にだけに恐れを抱いた。それは律法の読み間違いです。でもサマリア人は危険を顧みずに彼のもとに行って、彼の下に立って、そして自分ができることをしたということでしょう。まあ、そのイエス様は最後に、じゃあ誰が隣人となったか、隣人になったか、まあサマリア人しかいないんです。人になれるのはサマリア人だけだったからです。まあ、その行いをもう一度あなたも言って同じようにしなさい、そのように言われたのが多分今日の箇所だというふうに思います。昨日 の熊谷新聞なんですけども、大谷大学の学長先生、記事が載ってまして、ボランティアは偽善かっていうですね、多分読まれた方も思うと思いますが、僕も浄土真宗のお坊さんに勧められてですね、読みました。ボランティアは偽善かですね。で、何書いてあるのかなと思うと、そう、親鸞の教えによればそれは偽善なんですよね。偽善ですよって言っちゃいけませんけど、だって他力本願なんですもんね。自力本願じゃないですからですね。どんなに人がいろいろやろうとですね、それはやることは全部偽善っていうことなんでしょう。で、浄土真宗のですね、学生たちをボランティアバスで連れて行ってもみんな悩むんですよね。我々は自力本願じゃないですね、他力本願なんだですね。なのでボランティアで一生懸命ですねやってることは自力じゃないか、そう考えなくてもいいのになと思うんですけど、まあそれは宗教上の問題なんでしょう。人間の努力によって人を救うっていうのはありえないですね。なので学生さんたちはいろいろ悩む。ボランティアでですね、人助けなんかできないですね。私たちの信仰っていうのはただ念仏を唱えるべきだというんですね。面白いテーマだなと思いながらですね、思いました。まああまりにも立法学者的だなと思いながら僕も読んでおりましたけど、でもそれに対してですね、浄土真宗のお坊さんである糸山君がですね、対して何て書いてあったかっていうとですね、とにかく現場に来いですね、ここに来いっていうことを書いておりましたですね。 そうだなですね、その答えは現場にしかないっつって、遠く離れてですね、これは偽善かとかですね、自力かとかですね、他力かと議論するぐらいだったら、今この現場に来て、この現場に身を置いてみたらどうだろうかと、その上でボランティアは偽善だというふうに言えるかということを彼は書いてあって、なるほどだなというふうに思いますですね。まあ、大谷大学の学長先生もですね、いろいろあるけども、その現場においてですね、念仏を本当に真から唱えることができるかということが問われているんですね。で、念仏を唱えることによってやるべきことはその時にはっきり分かるんですね。それが偽善であるか偽善でないかではなくして、まずそこに身を置けという、まあ、そういうことをですね書いておられて、あ、そうだなというふうに僕も思いますですね。まあ、遠くでですね、いろいろ言っているぐらいだったらですね、そこに来なさい。そしてですね、その人のもとに立ちなさいですね。まあ、その人に寄り添いなさいということなんでしょう。その人に寄り添った時に初めて何ができるかっていうのが分かるということだというふうに思います。実は私たちルーテル教会も信仰義人ですから、同じことですよね。信仰のみによって救われるですね。だったら行いではない。まあ、そうでしょう。でもルターは言うのです。ですね。あなたも言って小さなキリストになりなさい。ですね。本当にですね、信仰っていうのがですね、理解できている人は、おのずとですね、小さなキリストになることができる。信仰というのに動かされて、一人の小さなキリストとして、その悩み苦しみ人の横に立つことができる。やるべきことはその時に教えられるんだ。まあ、多分 それがやっぱりルターのですね、私たちに教えてくれた信仰義人の教えだというふうにも思います。まあ、そう思うとですね、私たちはあれこれという前に、悩み痛み苦しみの持っているもの人の横に寄り添うことのできる自分であるかということを問うた方がいいのじゃないかなというふうにも思うのです。まあ、今日サマリア人を通して言われているのは多分そのことだというふうに思います。あなたは強盗に襲われた人の横に身を寄せることができますか。できたらそこでやるべきことはきちっと教えられるでしょう。まあ、サマリア人というのはですね、全ての準備を整えてた人だったんですね。旅行中にですね、怪我の道具、治す道具とかですね、全てのものを持っています。またですね、実は治療の仕方も彼は知ってるんですね。応急処置の仕方も全部知ってるってことです。オリーブ油を塗ったとかですね、これイエス様がですね言われていることは、サマリア人は全て準備 OK だったってことです。いついかなる時にもですね、何があってもですね対応できるだけの準備をしていた。それは心の準備から始めて全て出来上がっていたということです。そのことを小さなキリストというふうにイエス様はルターは言ったのだというふうに思います。帰りがけにはですね、宿屋にですね、寄ってお金を払うって言うまで言ってます。必ず帰ってきて全て面倒を見る。その人が自立しですね、できるまで自分は最後まで面倒を見るだけの準備をしているということなのでしょう。そう思うと私たちはキリストを見たときに、私たちに対して全て準備が OK だ。そのキリストに守られているということの大きな意味を見出すことができるのではないかなというふうに思います。今週1週間も私たちはイエス様に守られながら、導きながら生活してまいります。そのことに感謝して、そのことの感謝の上に私たちのできる奉仕をやっていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの心を準備ができている奉仕の心へと変えてください。どうか悩み、痛み、苦しむ人の横に寄り添うキリスト者であるようにどうか導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。